説教 CD ナンバー296。本日のメッセージは、油断することなく思考を守ると題して、2014年6月21日にもたれました礼拝説教です。話しろつよし。
今日のテーマは、油断することなく思考を守るというテーマで話したいと思います。これは箴言4章の23節の油断することなく心を守るという聖句から取ったものでありますが、心というと何かこう情の心というイメージがありますが、この思考という言葉であえて置き換えました。この思考というのは、我々が守らなければ品性の成長が妨げられるんです。はじめに箴言23章の7節を開いてみたいと思います。箴言23章の7節、これは口語訳で書いてますが、その下に文語訳で前の方に出しておりますが、口語訳では彼は心の内で感情する人のようにと前半ありますけれども、これは文語訳あるいは近典訳を見ますと、その心に思うごとくその人となりもまたしかればなり、古い言葉だから分かりにくいですけども、簡単に言いますと、人間はその心に思う通りの人柄になっていくという、そういう意味です。すべては考え方次第だというんです。積極的な考え方なのか消極的な考え方なのか、信仰の考え方なのか不信仰の考え方なのか、これで我々の人生運命が大きく変わっていくんです。この考え方を我々守らなければ健全な品性の成長ができないんです。日本は本屋さんが多いそうです。確かに私も他の国、アメリカ行った時に本屋さんありはしますけど、日本みたいにはなかったです。そして今はインターネットというものもありますから、もう情報というのはたくさんあって、もういろんな情報がありすぎて、かえって有害になる可能性もあります。このいろんな情報が我々の思考回路にプラスの影響を及ぼすかマイナスの影響を及ぼすか、この2つです。ほとんどはマイナスの影響を与えるものであります。ですから我々の心、知性を守らなければいけないんです。神様は我々の心を見ると言われました。サムエル記上の16の7節には、神様が見るところは人とは異なるって、人は外の顔形を見ますけれども、神様は心を見るっておっしゃるんです。そしてイエス様も、会員の女が捕らえられた時にこう言われました。私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに会員をしたのであるって。ノアの箱舟の時にも、地上が滅ぼされたのはその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られたと書いてありますから、考えることが悪いことばかりであると そういうことも起こるというんです。まもなく生ける者の裁きが始まりますが、我々の行いも確かに調査の対象でしょうけれども、神様は隠れた動機も調査なさるというんです。今いろんな情報があると言いましたけれども、本やインターネット、そればかりじゃなく、我々の周りにいる人々、ここからも我々は影響を受けるんです。世俗的な欲望、堕落した思い、そういうものが今主流になっております。そしてそういう思想を持った人々といつもお付き合いしていると、抵抗すれば大丈夫と思いますが、抵抗しなければ、そのまま同じように考えていくようになります。我々考え方をストップすることできないです。もう何も考えたくないと思っても何か考えてしまいます。もう入ってくる情報が我々の思想の一部とならざるを得ないんです。そして同化作用が起こって、ついには一緒になってしもべ仲間を叩くっていうんです。たとえ世の人々から離れても、教会だけの人と交わっても、罪は我々の内からあるものですから、利己心、高慢心、嫉妬心、こういうものがあるから、口先では神を信じると言っても、我々の心は神様から遠く離れていることがどんなに多いことでしょう。考えを神様に意識的にいつも持っていけば、誘惑にも抵抗しやすくなります。これは我々の選択に左右されるものです。聖書からの原則を持っていれば、我々の考え方も整理整頓し、その原則に合わせようとしますから、考えやすくなります。そしてその整ったというか、秩序のある一貫性のある判断をいつもしていきます。一つの法則に従っていけば、そういう意味では聖書の原則を知っておくということは非常に 大切なことであります。我々が脳に何を残しておくかどうかというのは、我々の選択以下にかかっています。セブンスデーアドベンチストは、肉を食べない、お茶を飲まない、チーズを食べない、そういうことをやりますけれども、それはただ体が汚されるだけです。それも大事でありますが、どんなにしばしば我々の口から、我々の心の中から出てきた汚れが口から出てきて、我々の兄弟姉妹を汚すことがあるでしょうか。ミニストリーオブヒーリングの476ページから7ページまで読んでみたいと思います。常に原則によって行動し、決して衝動に駆られて振る舞ってはならない。原則を持つということがとても大事です。我々の判断基準というものをいつも持っていくことが大事です。そしてこれは正しいのか間違っているのか、何をするにも一旦考えてから行動に移すべきです。生来持っている性急な性質を 柔和と謙遜をもって和らげ、軽薄なくだらないことにふけてはならない、低級なシャレなど一言も口から飛ばすべきではなく、思想も放縦に流れるままに放任してはならない。一般に雰囲気を良くするためにちょっと笑わすようなことを言う方がいいと考えられることがあります。そういうものも確かにあると思います。しかし低級なシャレなど一言も口から飛ばすべきではないと言われております。そして我々の考え方を放縦に流れるまま、さらさら川のように流れるままに流されてはダメだというんです。それは制御し、虜にしてキリストに従わせなければならない。聖なることを思いなさい。そうすればキリストの恵みによって純潔となり真実なものとなる。私たちは純潔な思想がもたらす高尚な力を絶えず念頭に置かなければならない。どんな人でも安全な道はただ一つ、正しく考えることである。安全な道はただ一つ、正しく物事を考えるということ。考えるということどんなに大切でしょうか。皆さんは考えることそのものなんです。考えるものがその人柄になるって、その人柄になっていくんです。この考え方で成功した人、失敗した人の実例が旧約聖書にあります。カナンの地を見に行ったあの12人の石膏たち、二人はこれは大丈夫ですと信仰を持って、そういう積極的な考えをしました。たとえ目の前に見えるものが圧倒するようなものであっても、知性で曲げるんです。神様のお言葉ですから。しかし見たものをそのまま感じた通りに発言した10人はどうだったでしょうか。彼らはカナンの地に入ることはできませんでした。そしてヨシアとカレブ、この二人は彼らの言った言葉通りに真実となって、彼らはカナンの地に入ることができました。私たちの一つ一つの言葉、本当に気をつけなければなりません。これは永遠の運命を左右するものだからです。我々の一言一言が我々の思想を作り、我々の思想が我々の品性を作って、そして永遠の運命を決定していきます。なぜ今日このような話をしているかと言いますと、本格的に我々心を守らなければいけない時期に来ていると、もう前からそうなんですけれども、心に帯を締めなければいけないような今世界情勢になっていることを先週もお話ししました。今そのまま映画館に行ったり、そのままラジオ見たりテレビ見てたら、だんだんだんだん我々の思想がサタンの思想となっていく、そういう時代であります。そして最後の大欺瞞に惑わされてしまう、そういう情報が今たくさん入るようになってきました。終わりの時代にイエス様は再臨の前に偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろうって、これは世の人々のことではなくて我々がターゲットになっているということです。 あらゆる印、あらゆる奇跡が我々の目の前で起こったときに、それを我々が御言葉というアンカーを下ろしていなければ流されてしまうんです。今月の1日から2日にカトリック教会の中にまた小さな組織がありまして、 ICCRS という組織ですけれども、国際カトリックカリズマ申請サービスというんですかね、これは簡単に言うとカリズマ運動、聖霊運動のようなものです。この聖霊運動というのはカトリックとは全然違う雰囲気のように今まで見えていました。ところが各宗派に実はこのカリズマ運動が組織があるんだそうです。セブンスデーの中にも小さいけどもあるんだそうです。考えてみたら私も20年ぐらい前に行ったことあります。おかしいなと思ってましたけど、こうやって賛美歌を歌ってましたし、パンも先祖生産式のパンも毎週のようにあって、そして種入れのふっくらしたパンで礼拝の前に食事のように食べて、そして手を挙げて賛美歌を歌ってました。しかしカトリックにもあるんだそうです。で、多くのカトリックはそれに対して違和感を感じているんですが、しっかりとした組織であります、公認の。で、ここが、もう何万人という人をローマのオリンピックスタジアムに集めて2日間のプログラムをしました。そしてそこにはアメリカからも招待されたメガチャーチの牧師たちも一緒でありました。プロテスタント の牧師たちです。これも前に見せましたが、人は死んでもまだ魂がどっかにあるという思想を感動的に伝える映画がアメリカで上映されております。日本で入ってくるかはまだ分かりませんが、あれは おじいちゃんに会ったんだそうです。そしてこの子が4歳でしたから、4歳がこんなこと嘘つけるはずがないと言って、みんなもう信じざるを得なくなっています。人は死んでも生きているという思想はもうだんだん普及し始めてきております。こういう情報が今たくさん入ってきているんです。もし聖書の真理を知っていなければ、我々も感動して一緒に同じような同化現象、同化作用が起こるはずです。我々は思想、この思想を守るためにはどうしたらいいんでしょうか。まずその必要を感じなければならないと思います。自分の知性を守らなければいけないという考え方がなければいけないんだと思います。御言葉が我々の心にしっかりと根付く前に、心の土が耕されなければいけないんです。詩編139編の23節、詩編139編の23節に皆さんのよくご存知の言葉があります。神よ、どうか私を探って我が心を知り。この心はマインド、知性と訳してもいいものであります。私の考え方を知り、 私を試みて我が諸々の思い、これは thoughts、 これも考えを知ってくださいって、我々の考え方を知ってくださいと、こうお祈りしているわけです。そして私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。こういう切実な思いが我々にあるでしょうか。我々の考えが世の葡萄酒で酔っ払っているということを皆さんは感じているでしょうか。大抵酔っ払いは自分が酔っ払ってないって言うんです。この引用文、観難から栄光へ、下巻263ページからお読みいたします。清めは一瞬、一時間、一日だけの働きではなく、一生の働きである。それは感情の幸福な高揚によって得られるのではなく、絶えず罪に死に、絶えずキリストのために生きることの結果である。弱々しい時たまの努力では間違いを直すことも品性を改善することもできない。長い忍耐強い努力と苦しい訓練と断固たる戦いによってのみ、我々は勝利することができる。我々は次の日の戦いがどんなに厳しいものになるかを知らない。サタンが支配している限り、我々は自我を鎮めて絶えずつきまとう罪に打ち勝たねばならない。生きている限りとどまる場所もなければ、完全にやり遂げたと言えるところもない。清めは生涯の服従から生じるものである。人や預言者たちの中には、誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と特権を持って称賛した人々は、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。キリストを見る者たちは皆このようになる。イエスに近づけば近づくほど、そしてキリストのご品性の純潔さがさらにはっきり認められるようになるほど、ますます罪のひどい罪深さを明らかに見るようになり、我々自身を高める気持ちはますます消えていく。私たちは自我をキリストの十字架につけなければいけないんです。ただキリストだけを十字架につけて終わるのではなくて、我々の思いも諦めなければいけないんです。我々の思想を神様の思想に近づけるためには、どんな努力が必要でしょうか。何か我々の努力によってそれができることなんでしょうか。先ほどもちょっと触れましたけれども、自然の法則も、この肉体の健康の回復も、我々が邪魔さえしなければ、自然力の働きを拘束しなければ、最後には自然は上手に懸命にその働きを なすっていうんです。我々の品性の邪魔をしているものが、我々の健全な品性の発達を、あるいは病を癒すものを妨げているものは罪であります。利己心であります。それは中からの罪もあるし、また外から入ってくる罪もあります。神様はこの罪を解決しようとしておられます。 我々の品性は改善される、罪を取り除いて改善されるとかいうのではなくて、修正とか改良ではなくて、品性がもう新しくゼロから作り直されるんです。ちょうどイエス様がいろんな病人を癒した時のように、雷病人の皮膚が赤子の皮膚のようになったように、我々の品性ももうそこから全部きれいに作り変えられるという神様の約束があるんです。そのためには我々にもしなければいけないことがあるんです。肉体の癒しも我々の努力と神様の働きとの協力でできるものでありますから、同じような法則が霊的な世界にもなされます。コリント第二の手紙10章の5節には、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させると書いてあります。ジョン・バニアンという人が天路歴定という本を書きました。その主人公クリスチャンが、空の市、空の虚しい市場、空の市という町を通る時の出来事ですが、ここの商人たちがいました。商人、そしてこのクリスチャンたちがここに売ってた商品を非常に軽んじて見ようともしないので、買ってくださいってこの来たわけです。そしてそう頼むと、二人はどうしたと思いますか。彼らは耳に指を入れて聞こえないようにして、私の目を他に向けて虚しいものを見させないでくださいと叫びながら、上を仰いで、そして自分たちの商売や取引は天にあることを示して、そこを通り過ぎたっていうんです。あけぼの下巻73ページからお読みいたします。サタンはあらゆる手段を尽くして犯罪と堕落的な悪徳を広めようとしている。都市の通りを歩けば必ず小説に描かれた犯罪、または劇場で上演される犯罪の派手な広告にぶつかる。心は罪に慣らされてしまう。皆さん、そういう経験ないでしょうか。私はヤンバルに来た時にテレビを那覇から持ってきませんでした。そして数ヶ月経って実家に帰って何気なくテレビ見てたらドラマがやってるんです。そこで殺人のシーンがあるんです。それで死人の死体があるんです。非常にショックでした。今までそんな感覚はなかったんです。それから離れているとそれに違和感を感じるようになるんですが、それをいつも見続けていると違和感感じない、慣れてしまうんです。心の下劣な人物の辿った道が今日雑誌に掲載され、人々の欲望をかき立てるあらゆるものが刺激的な物語の中で示される。人々は堕落的な犯罪について聞いたり読んだりすることが多いため、かつてはこうした情景を嫌悪して目を背けた感覚な両親も、感覚が鈍ってこうしたことをむさぼるごとく心に思い浮かべるようになるのである。怖いですね。こういうことを考えたくないんだけど浮かんでしまうんです、頭の中に。そういうものを見たり聞いたりしているうちに、今日この世界でクリスチャンと称する人々にさえ、人気のある娯楽の多くは あの異邦人たちを落とし入れたのと同じ運命に至らせるものである。事実その中でサタンが魂を滅ぼすために活用しないものはほとんどない。サタンは各時代を通じて演劇によって情欲を刺激し悪徳を称えてきた。サタンは過激の魅惑的表現と心を奪う音楽、ダンス、仮面武道会、トランプ遊びなどを用いて原則の防壁を破り肉欲にふける道を開くのである。誇りが助長され、欲求が欲しいままに満たされるあらゆる快楽の集い、また神のことを忘れて永遠の事柄を見失わせるあらゆるところでサタンは魂を彼の鎖で縛りつけているって。油断することなくあなたの心を守れ。この油断することなくという言葉、近定訳で見ますと、何でしたかね、勤勉にです。勤勉にあなたの心を守れです。勤勉に守るというのはどういうことでしょうか。コツコツと我々の心を守るというのはどういうことでしょうか。我々私生活やってたら必ず何か入ってきます。僕は那覇に運転すると、あんな車がある、あんな建物があるってどんどん目の前に入ってくるんです。コツコツとそういうものに抵抗しなければ我々の命の泉はこの心から流れ出るっていうんだから、永遠の命が危うくなるっていうんです。この下線のところをお読みします。心は天の恵みによって新たにされるのでなければ生活の清めを求めても無益である。どんなに行い、どんなに食生活を正しても、どんなにライフスタイルを整えても、どんなに聖書研究をしても、どんなに現代の真理の知識を増やしても、天の恵みによって心が新たにされなければ無益であるって言うんです。よく私たちは自問します。なんでもっとキリストのようになれないんだろうか、何年クリスチャンやってこういう状態なんだろうか、クリスチャンの歩みは難しいのかな、こういうことを言いながら、自分では実際に殺人とか姦淫、盗み、嘘などつかない、こういうことを守ってはいますけれども、その代わりにこうした行為で満たされたエンターテイメントを眺めて、そしてこれらの禁じられた行為を行うことを我々のうちに教育しているんです。邪魔があると成長できないという法則があるんです。それ取り除けば順調に成長するものなんです。ダビデは自分の心が聖霊によって作り変えられたいという願いを持っておりました。知識を増やすだけじゃなくて心が作り変えられたいと彼は願ったんです。51編、詩篇51編10節、 神を私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。これが我々がしなければいけ、感じなければいけない切実な願いと祈りでなければいけないんです。そして我々はすべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば心に留めなければいけないのに、もっと安っぽいものに流れてしまう傾向があるんです。真理に関してもどっちでもいいではなくて、純粋なもの、尊ぶべきもの、正しいもの、すべて愛すべきもの、そして誉れあるもの、そして徳と言われるもの、称賛に値する現代の真理を心に留めなければならないんです。そして心に留めて聖霊の内住の助けによって、我々は御言葉を読んで、そして清められなければいけないんです。聖霊だけではダメなんです。御言葉も学ばなければいけない。若い人はどうして己が道を清く保つことができるでしょうか。御言葉に従ってそれを守るより他にありません。私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。こういう切実な願望が本当に我々の感覚としてあるでしょうか。本当に正しい真理は、本当に正しい考え方を要求してきます。偽りは我々の思考回路を不純なものに導きます。真理は、人を清めるというのはそういうことであります。正しい考え方を持つためには、正しい真理がガイドにならなければいけないんです。ヘブル人の手紙5章の12節から14節をお読みします。あなた方は久しい以前からすでに教師となっているはずなのに、もう一度神の言葉の処方、人から手ほどきしてももらわなければならない始末である。あなた方は固い食物ではなく乳を必要としている。すべて乳を飲んでいる者は幼子なのだから義の言葉を味わうことができない。しかし固い食物は善悪を見分ける感覚を実際に働かせて、訓練された聖人の取るべきものである。私たちはお祈り、学び、真理を瞑想するたびに、日々真理の研究をして、知性を訓練しなければいけないんです。で、自分で聖書を開いて御言葉を発見する代わりに、説教 CD を聞いたり、あるいは人から聖書研究を受けたり、そういう経験だけで何も考えない、自分では働かない、自分の脳は働かない、そういうことを避ける場合があります。そういう習慣ができてしまっている場合があります。テレビなんかもずっと見てると、もう情報がどんどんどんどん入ってきて、もうぼーっとただ見てればいろんな情報が入ってきますが、運動不足になって筋力が弱ってきます。 自分で絵を描いたり、自分で文章を書いたり、自分で物を作ったり、自分で御言葉を読んで、こっち調べたりあっち調べたりして、激しく脳を使わなければ、だんだんだんだん筋力が弱くなっていくっていうんです。そしてある人々は甘い御言葉の柔らかい食事を牧師に、はいあーんって言って食べさせてもらうことを待っている、そういう状況の信徒もいるんです。私たちの品性が現代の真理を知っていても、神の恵みがまだ現れない、これはなぜなんだろうかと我々みんなが感じるはずです。このキリストの実物教訓73ページを読んでみたいと思います。しばしば次のような疑問が起こる。では神の言葉を信じると言っている人の言葉にも精神にも品性にも改革が見られないのは一体どうしたことであろうか。自分がよく考えて計画したことに対する反対があったりすると我慢できず、ついに短気を起こし、鋭い激しい言葉を口にする者が多いのはなぜであろうか。これ現状だと思います。また彼らの生活には世俗の人が持っているのと同じ利己心、放縦、短気、激しい言葉が見られる。彼らは真理を全く知らないかのように、予備徒と同じ傷つきやすい誇り、同じ生来の傾向、同じ品性の歪みを持っている。そしてその理由は、というのは彼らが悔い改めていないからである。彼らは真理のパンダネを持っていない。真理のパンダネが心の中で心を改変するのに我々が屈服してないって言うんです。本当に悔い改めていないって言うんです。悔い改めているつもりでも心が砕けてないって言うんです。こういう悪い心をどうしたらいいでしょうか。悪いものはいいもので退けるというのが法則です。何でもそうです。いいものを入れたら悪いのがいなくなります。同じように心の中の暗闇、これを追い払う方法は光を入れることであるって、非常に単純な法則です。聖書の純粋な光以外で我々の暗闇を追い払うものはないんです。そして十字架から輝くキリストの自己犠牲の愛とその光を我々の心に入れなければ、いつまでたっても高慢心が温存しているんです。私たちは唯一の勝つ見込みは、自分の意思を神の意思と一致させて毎日毎時間神と協力して働くことだって言うんです。常に 常に神様と共に働くということ、そしてそれは自己を捨ててキリストの心を心とすることによってなされるというんです。我々の思いではなく、キリストの心を我々の心にする、これが唯一の勝つ見込みだっていうんですね。ここにこういう文があります。皆さんどう思われますか。世の恥ずべき広告の中を通してサタンは私たちの心に悪の誘惑攻撃を仕掛けてくる。我々はこれをコントロールできない。確かに誘惑をストップすることはできません。もし私たちが心に浮かんだ汚れた考えを急いで拒んで、入ってきてもすぐ拒んで考え続けないようにすれば罪を犯したことにはならない。これはどうでしょう。皆さん、行動にさえ移さなければ罪を犯したことにならないんでしょうか。街歩いてて入ってきた情報でパッと何か悪いことを自分も浮かんだんだけれども、もう 0.5 秒くらいでパッと他のことを考えられたら我々は安全でしょうか。恋に汚れた思想を考え続けると罪を犯したことになる。これは当然でしょう。行いにしなくてもずっと頭で、そのことを考える選択をし続けていれば確かに罪です。ところが一瞬来たけどすぐもう忘れたって言って考えないようにしたら、これで大丈夫でしょうか。天国の住民はそういう足場がまだあるでしょうか。誘惑がないから罪を犯さないだけなんでしょうか。天国の住民は、あるいは誘惑があっても反応しないんでしょうか。天国の住民はしないんです。キリストのように反応しないんです。じゃあいつそうなれるんでしょうか。今訓練して他のことを考えるように雑念を追い払う訓練をして、それができるようになったとして、それで罪を犯さなくても天国に行くまでには、天国行ったら足場がなくなるということでありましたら、一体それはいつ起こるんでしょうか。再臨の時でしょうか。肉体が清められた時に、ニューロン、頭のニューロンも全部きれいに整えられた時に、もう我々には足場がなくなるんでしょうか。あるいはまだキリストが大祭司として奉仕しておられる間に、我々はそのような状態になっていなければならないんでしょうか。希望、中間か下間か、すいません書き忘れました。138ページ、139ページ、こういう言葉があります。下線のところをお読みいたします。しかし我々の心の内に宿っているあらゆる罪の思いはサタンに足場を与える。足場というのは罪の思いなんだそうです。そして大草堂下巻397ページにこのような文があります。足場ということについて考えてください。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかったって。思考も屈服 しなかった。そしてサタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける、つまり罪を見つける、罪の性質を見つける。たとえ罪を犯さなくても罪の性質をサタンは見つけます。そして心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。キリストはそういうものに一切反応しませんでした。そしてサタンは私に対して何の力もないとイエス様はおっしゃいました。そしてイエス様がそうであったように、悩みの時、つまり恩恵期間終わった後の期間を耐え抜く人々は、イエス様のような状態、足場がない状態、我々の思想が完全に清められて罪に反応しない足場がない状態、そういう状態にならなければいけないって言うんです。もし通過したければ。そして神様はそれを実現しようとしておられるという約束、私たち繰り返し繰り返し学んでおります。本当に感謝です。我々が自分の経験で一生懸命頑張ったけど全然清くならなかった、そういう自分の経験をもとに自分の意見を作ったらどうでしょうか。イザヤ55章の8節9節をお読みいたします。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。我々は計算すると到底できないこと、我々の思いよりもはるかに高い神様の思いを御言葉の中から教えられております。皆さんはそれを信じるでしょうか。選択できるんです。信じてもいいし、信じないという選択もできる。皆さん次第です。エゼキエル36の25節26節27節をお読みいたします。私は清い水をあなた方に注いで、すべての汚れから清め、またあなた方をすべての偶像から清める。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせるって、行えるようになるっていうんです。皆さん、神様がそうするっておっしゃっていること本当に感謝です。私たちの大祭司である救い主は、救い主であるばかりでなく我々の友でもあります。ヘブル2章の18節に、主ご自身、これ禁定訳を見ると誘惑を受けて苦しまれたからこそと書いています。誘惑の中にある者たちを助けることができるのである。我々の心はどんなに努力して神様の道を選ぼうとしても、サタンがいつも誘惑して攻撃してきます。 そして非常に辛いです。神の御言葉を選ぼうとして本当にもう死に物狂いです。もうイエス様のほどではないかもしれませんが、もう倒れそうになるほど激しい戦いがあります。しかし我々の友であるイエス様はその苦しみをよくご存知であります。彼ご自身がその経験をしたからであります。誘惑を受けることの辛さ、天父の御心を行い続けるなければいけない選択の力を働かせること、思想を常に父の方に持っていくということ、彼も戦いながらやったんです。ですからイエス様は我々の辛さを十分にご存知であります。そして我々の汚れを完全に清めようと約束してくださっているんです。キリストの最後の罪の除去の働きが、その恵みが我々に与えられるまで私たちは心を守ろうではありませんか。これは本当に効果があります。健康改革でも非常に効果があるようです。本当に騙されたと思って全ての悪い情報から自分を守ってみてください。そうすれば我々の品性が高められていくはずです。そして常にサタンは攻撃してきますが、イエス様が我々の苦しみをご存知であることをいつも覚えて、我々を助けようとしてくださっているということをいつも覚えて、勝利に勝利を重ねていきたいと思います。しかしそれでもなお我々の救いは完成しておりません。どんなに勝利の経験をしても、我々の大祭司の最後の罪の除去がなければ我々は安全ではありません。その最後の恵みに預かるまで、神様の恵みを信じて歩んでいけたらなと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、私たちはすべて純真なもの、尊ぶべきものを生まれつきの性質で好むことができません。どうぞ節制の力を与えてください。そして神様の恵みが私たちの心を変えてくださいますように。私たちの友であり助け主であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@smininistry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sr-mininistry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。